聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書の第1章の36節です。新約聖書の100ページになります。ルカによる福音書第1章の36節。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。以上です。昨日は広島女学院高校のキリスト教協調集会に招かれまして、講演をしてきました。高校1年生と高校3年生のですね、講演でした。高校1年生は30分ぐらいだったので、与えられたテーマは、ルーテル食堂クレアム、子ども食堂についてをですね、お聞きしたいということだったので、30分間、その話をしてきました。高校3年生に向かってはですね、生きる意味というのが今年の協調習慣のテーマですので、生きる意味ということを前提に置きながら、ここは臨床宗教士の緩和ケア病棟での働き、生きる意味ですね、死を迎えるにあたる生きる意味というのをですね、お話をしてきました。その中でですね、やっぱり一番最後にですね、やっぱり私たちが本当にですね、臨終の時にどうありたいか、どうしてほしいか、またどのような存在としてそこに言い続けていたいかという、そんなお話をさせていただきました。ある方のですね、言葉ですね、最後の時にですね、何もですね、言ったり何もしなくて、何もこうしてしなくていいけど、たった一つだけの願いは誰かが手を取っていてほしいという、そういうことをおっしゃった方がおられました。最後の時に誰かが自分の手を取ってですね、いてほしい、共にですね、ある存在としてですね、そこにいてほしいという、これというのはですね、私たちは信仰者にとってみればそこにいるのはやっぱりイエス様、キリストが私たちの手を取っていてくださるという、そのことがですね、私たちの本当の望みではないかという、そんな話をですね、させていただきました。やっぱり共にいる存在がいる、それがですね、私たちを力づけるのだという話でした。今日はですね、もうクリスマスも近づいてきておりますけれども、マリアの受胎告知の場面でのですね、天使の言葉です。天使ガブリエルはですね、もう一人の存在を告げています。聖霊によって身ごもったというですね、マリアに向かってですね、不妊の女であったけれどもですね、あなたの親類のエリザベトもですね、同じような境遇にいますよという、そういうことを告げるのです。マリアはですね、聖霊によって身ごもったことをお告げに対してですね、どうしてそのようなことがありえましょうかというふうに言ったのです。しかし大丈夫だよ、それに対してですね、親類のエリザベトも同じように聖霊によって身ごもっている、そうガブリエルは言うのです。同じ境遇の者がもう一人いる、あなたのことを本当に分かってくれる人がもう一人いる、あなたは一人ではなくて必ず共にいてくれる存在、神様というのはそういう存在を必ずそこにですね、与えてくださっている、そのことをですね、感謝し覚えなさいという、そういうことだったのでしょう。ルカによる福音書はそれからすぐにマリアはエリサベトを訪問しています。これがいかにマリアにとってですね、力強い出来事だったんだろうかと思うのです。マリアにですね、された大きな配慮の一つかもしれません。またバプテスマのヨハネの誕生というのがエリサベトのですね、ことですけれども、イエス様にとってこのバプテスマのヨハネの存在という、決して一人ではないのだという存在がですね、大きな力となっているというふうに思うのです。以前広島教会にいたときに、実は小学校中学校の PTA 会長をさせていただいたことがあります。中学校の時にですね、学校が荒れていた時のことですけども、何か PTA でもできないかということで、毎朝ですね、校門に立って、会長と副会長、そして、2人でですね、校門に立って、おはようという声をかけるという、挨拶運動みたいなことを始めました。 まあ、毎朝ですね、校門に立ってですね、副会長の人とですね、おはよう、おはようですね、声をかけるんですけども、実は通り過ぎていくだけでした。まあ、皆さんもですね、何の返事もなくですね、通り過ぎていくという、まあ、ここにですね、やっぱりこの学校の何か今抱えている大きな問題があるんだろうなというふうに思いました。まあ、その中でですね、一人ですね、何の表情も変えずにですね、スーッと通っていくですね、生徒、女子生徒がいました。まあ、みんながですね、通り過ぎていくのとどうも違う、様子が違うですね。何か大きな問題を抱えているのかなとか、まあ、そんなことを副会長と話していたときに、まあ、あるときですね、先生から、まあ、その子は耳が不自由なんですよという、まあ、ことを聞かされました。ああ、そうなんだなって。まあ、しかもですね、彼女だけがですね、制服ではない、まあ、制服ではないというか違う制服を着ておりましたのでですね、まあ、転校生だということも教えてくださいました。まあ、実は転校生で、まあ、制服も違うし、そしてですね、耳もですね、不自由だしですね、聞こえないしということでですね、またみんなと持っているですね、学校のカバンも違ったという、まあ、その通り過ぎていく彼女を見ながらですね、ああこの子っていうのは今一人ぼっちなんだろうな、一人なんだろうな、そんなことをですね、考えていたのです。まあ、しかしですね、その子には一人だけですね、友達がいるということを学校の先生が、まあ、言っていました。まあ、その子がですね、いつも寄り添ってくれてですね、いろいろですね、学校のことやですね、またいろんなことをですね、教えてくださっているようだ。まあ、彼女が学校にですね、毎朝ですね、来れるのも、まあ、まあその子の存在があるからじゃないかということをですね、実は学校の先生が教えてくださったのです。まあ、その子もですね、3年間中学校でですね、過ごして、そして高校へと進学して元気に卒業していきました。まあ、そのですね、たった一人寄り添っていたそのお友達というのはどんな子なんだろうな、まあ、先生にですね、卒業式の時にですね、寄り添ってきた子を教えてくれませんかというふうにですね、聞いたら、知らなかったんですかって言われまして、知りませんということでですね、実はその子は私のですね、実は次女でした。まあ、次女がですね、実はその子にずっと寄り添ってですね、学校でですね、まあ、お友達になってくれてたのだ、まあ、そんなことをですね、知った時にですね、本当に嬉しいなと思いました。やっぱり教会で生まれて、教会で育って、そしてまた礼拝の中で育てられていって、まあ、共にいる存在の豊かな、ですね、思い、まあ、そのことがですね、次女の心の中にあったのかもしれないと思ったのです。まあ、共に歩んでくれるですね、人がいる、これは大きな恵みです。クリスマスのメッセージでインマニュエルという言葉があります。これは神は我々と共におられるという意味です。この意味を今年もまたですね、受け取るために、これからのクリスマスに向けて心の準備をしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいてください。私たちは決して一人ではなく、イエス様が共にいてくださる、そのことを常に思い、そして感謝し、あなたと共に私たちの人生を歩み、そして神の国へと行くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やケア、災病気、新型コロナウイルスから守ってください。また今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手を与えてください。どうか主が共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストを通して、お祈りにお捧げいたします。アーメン。